ートポッドキャスティングハンクララジオ始まりました。 MC を務めますのは私本町でございます。この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございます。よろしくお願いいたします。猛暑が続いておりますね。非常に暑いこの新潟県三条市でも30度楽ちんに超えてますね。はい、まあ熱中症対策なんてのはもう、標準装備で、やっておりますけども、3連休もねこう西日本にボランティアの方が何万人っていう風な、形で支援みたいなね、形があって、その中でもこう熱中症でねこう具合悪くなってしまう人が多い、そういう感じになっておりますしね。はい、まあ僕もこう普段サッカーを子供たちに教えながら、やってるわけですけども、かなりの頻度で水を飲ませてますね。はい、まあドリンク飲みましょうってね、声かけたり、もうそもそも僕が飲みましょうって言わなくても、いつでもどこでも飲んでいいよという風な、形で、話してますけども、はい、まあまあまあこう夏が来たなという感じですよ。はい、本日は7月16日海の日、にこう収録してるわけなんですけども、ワールドカップも終わりまして、嬉しいんだか寂しいんだかちょっと半々ですけども、これでようやく寝不足の時間が寝不足が解消されるかなという感じでございます。フランスとクロアチアの決勝戦が、4対2で、フランスの20年ぶりの、優勝ということで、はい、まあまあこうサッカーの話は本町 FC の方で、詳しくしていきたいなとは思ってるんですけど、まあそんな中こう7月半ば、にかけてですね、かねてから言っておりました引っ越し、はい、引っ越しの準備を、着々と進めまして、もう部屋も決めて、契約も終わりまして、引き渡しが、まあ、来週になるんですけど、そのために、銀行口座をまた新しい銀行で作りまして、ね、こういろんな支払いやらなんやらと、それと家具家電を購入しなきゃいけないと、いうことでですね、僕の近所でケーズ電機がこんなタイミングでっていうタイミングでオープンしまして、7月の12日木曜日でしょうか、ケーズ電機が僕の近所でオープンしまして、はい、オープンセールに行ってまいりまして、冷蔵庫、エアコンをまずひとまず、買いまして、まあ、ざっと20万。ざっと20万ですよ。去年の5月、4月ぐらいか、4月ぐらいからこう僕がアルバイトをして貯めたお金が一瞬でなくなってしまいましたね。はい。まだまだ洗濯機やら炊飯器やら電子レンジやらいろいろ買わなきゃいけないんで、まあまあまあどうしたもんかと思いますけども、はい。で、そのね、こう、冷蔵庫の搬入経路とかをね、こういろいろこうメジャーで測って調べてみたり、エアコンの設置の場所のね、工事の手続きだったり、そもそもその部屋を契約した時のこの、最初のね、どうしても最初お金がかかるもんで、それの振り込みだの、引き落としだの、いろいろね、こう、話があって、まあ、こういう手続きがね、こう、めんどくさい僕からすると、非常に苦しい、はい、時間になっておりますね。はい。なので、まあ、来週引き渡しではありますけども、まあ、エアコン、冷蔵庫、まあ、洗濯機、まあ、僕の部屋のテレビや DVD レコーダー、その他諸々を少しずつ運び出していかなきゃいけないということになりますから、まあ、8月1日、8月の1日には、 全部あっちに、ね、新しい引っ越し先のお部屋に入れたいなとは思ってるんですけど、まあなかなか行動して、うまくいかないんじゃないかなとは思ってますけど、はい。まあそんな中ですね、その銀行口座を作ったわけですよ。まあ彼女と同棲をするので、二人の共通の口座を、まあ名義は僕なんですけど、はい。で、その銀行の、社員の方がですね、まあ僕の知ってる方で、知ってるも何も僕の教え子で、今いくつだろう、24になりますかね。一緒に今、サッカーチームで指導してる、まあ僕の教え子であり、チームの OB、として、一緒にやってるね、僕の教え子が新入社員この春から、とある銀行に勤めまして、そこのね銀行の口座を作らせてもらったんですけど、で、まあいろいろ手続きの話をね、こう練習の時に聞いたりして、じゃあいついつ行くねっていう風に話して、こう僕は店の中に入ったら、銀行の中に入ったらですね、もう自動ドアの目の前に目の前に僕の教え子がいて、もうなんかこうすごいこうなんていうんですか、牽制し合うような、なんていうんですかね、こうドギマギ、お互いドギマギしてて、で僕は手続きはまあ隣の席に座ってる女性の方がねこう手続きしてくれたんですけど、でその時に気づいたんですけど、その僕の教え子はいつも練習の時に、試合の時にでももう日焼け止めをベタベタ塗る男でして、はい、僕はね日焼け止めなんて今まで一度も塗ったことない、とにかく紫外線を浴びて真っ黒になってやろうっていう、精神でやってますから、日焼け止めなんて女子かよって思っちゃうんですよ。はい、まあなんかねこう後々こう良くないよとは言われてはいるんですけどね、まあまあそういう風なスタンスでやってるんですけど、もうそうドギマギ銀行の前でしながら、そしたらですね、そのいつも日焼け止めをもうベタベタに塗っている、僕の教え子がですね、めっちゃ日焼けしてるんですよ。はい。やっぱ我々っつうのはこう我々サッカー人は一般社会に出ると、黒いっていう、めちゃくちゃ黒いんですよその教え子が。でも僕はもっと黒いんですよ。なのですごいその手続きを終えた後、翌日の翌日って言った方がいい？翌日の、練習の時にね、お前黒くないと思ったけど黒いなっつっていう話をしながらねこう、話してたんですけど、やっぱりこう一般社会に出るとみんな日焼けとか気にされるんですね。まあ、僕がとにかく気にしないし黒くなりたいっていうちょっとおかしなやつなんで、そこでのね溝はだいぶありましたけど、まあまあそんな感じでこうまあそれで銀行口座をまあ無事作ってもらって、で、不動産屋さんはですね、僕の彼女のお友達がやって勤めてる不動産屋さんで、こういろんな人に助けられてるなと思っておりますよ。はい。で、まあまあいろいろあって、手続きもね、今契約書にこういろいろ記入する段階にいるんですけど、まあなかなかこう駆け足で、大急ぎで引っ越しを、しようと思っている最中でございます。はい。まあ。ねえ、こう、とにかくこう、その、色が黒い黒くないとか、そういうことが言いたいんじゃなくって、実にこう、教え子がしっかり社会に出て働いてるっていうのを、見まして、こう、我が子を思うような、気持ちになってしまったのが正直な気持ちですね。はい。まあまあ、そんな感じで、今週はちょっとね、こう、大忙しになりそうな、番組の内容になっておりますので、この辺でオープニングを終わらして、いつも通り始めていきたいなと思います。最後までお聞きください。
こん はゆるりんこパーソナリティのなおです。
しょうこです。この番組は日常に起きたこと、仕事のこと、楽しかったこと、悲しかったことをゆるりんこと話すポッドキャスト番組です。毎週木曜22時配信中。ふわふわゆるりとした番組をお探しのあなたにぴったり、番組はゆるりんこで検索。ぜひ一度聞いてみてくださいね。
はい、それではメールを紹介していきたいと思います。おすすめアイテムというタイトルで、アマンです。家具家電ではないけど格安シムは契約してよかったと思う。ありがとうございます。格安シムね、僕も以前ちょっとなんだっけ、スマホの、料金プランを見直してきたばっかりですけども、格安シムね、なんかすごいって言いますよね。僕、ちょっと、この手の、こう、なんかそういう、なんとかかんとかの、あれは、ちょっと、わかんないんですよね。ちょっとね、手間かかっちゃいそうなイメージがあって、はい。まあまあ、ちょっと、その辺もね、こう、お互いお話ししながら、相談しながら、決めていきたいなと思います。ありがとうございます。続きまして、後悔先に立たずというタイトルです。思い立ったが吉日、ならばその日以外はすべて今日日、大今日の今日に日、今日日、本当にそう思いました。アプローチラジオの件です。田舎しりとりに参加しようと思っていましたが終わってしまいました。できるかできないかではなく、やるかやらないか、赤犬丼さんみたいに道を逸れた参加の仕方もあったのにと思いました。あのね、赤犬丼さんの道の逸れ方はね、一朝一夕じゃないから。うん。もう、幾多のね、茨の道をかき分けて赤犬丼さんのね、こうテクニックが生まれてるからね、難しいよ、あれは。さて、ベルギー戦の感想、サッカーの試合の感想を、拝聴するたびに勉強になります。勝っているのに負けている感じという表現は本当に現役の時を思い出しました。ああ、なるほどね。ケンさんも現役の頃は、こう、勝ってたりリードしてることにびっくりしちゃう、こう、本当に大丈夫なのかみたいなね。いいのいいのって感じの、チームだったんでしょうか。はい。なるほどね。まあでもこう、勉強になりますって言ってもらえると本当ありがたいですね。はい、続きを読みます。メールテーマのおすすめのアイテムは軽ソードバスマットです。お風呂上がりに濡れた足でマットの上に乗ると足の裏の水分をみるみる吸収してくれてすぐに乾きます。マットの上で体や頭を拭いてる間にもう足の裏はサラサラになっています。ほとんどお手入れも不要です。すでに使われていたら申し訳ないです。長文になりましたね。これからもよろしくお願いしますということで、ありがとうございます。いやーケンさん、ありがとうございます。まあ、ベルギー戦の感想もね、こう、いろんな方からこう、言っていただいたこともあって、まあまあ、そうですね、こう、やっぱ日本人として一番盛り上がったゲームだとは思いますね。得点の数もそうだし、はい。試合の展開もそうだし、こう、ハラハラドキドキな感じは、日本で見てられる方、日本を応援している方は、そういう感じになったんだと思いますし、まあ、僕はまあどうしても 2-0 になった時点で、ああ、やべえやべえって、本当に大丈夫かよって思ってましたね。まあ、まあ終わった話ですけど、ベルギーの、カウンターの速度は、どのゲームでも、かなりの、完成度があったので、もう、結局、3位か、3位になったベルギーですけど、本当にこうベルギーというのがこう世界でのこうなんていうんですか、ワールドカップこそ優勝してないけどこう強いチームの仲間入りというか、まあもともと強かったんですけど、まあなんかこうネームバリューとしてなんかフランス、イタリア、スペインみたいなのがこう往々にしてあった、時代が少しこう変わってきてるのかなと思いますね。ベルギーしかり、ポルトガルしかり、ね、それこそクロアチアだって準優勝ですからね。はい。それと、軽装度ね。軽 軽ソードね。あれ、僕、使ったことないんですよ。ないんですけど、軽ソードのマットを僕持ってるんですよ。はい。いつか、アパートに住む時のために、友人が誕生日でくれたんですよ、軽ソードのマット。はい。まあ、それが、何回か前に、喋ってくれた、スーツアクターの金子という男がですね、去年、おととしかな、おととしのサプライズって、なんか、なんとかかんとかみたいな、僕の誕生日の時に、プレゼントしてもらって、それをね、使いますよ。ね。はい。いや、ありがとうございます。いやいやいやいや、ケンさんからこうやってメールが来るのは本当に嬉しいことですね。はい。続きまして、件名なしですね。本町さんお疲れ様です。赤犬丼です。イエローカード2枚で赤犬丼ですと。さて、惜しまれつつ終わったしりとりのコーナーですが、正直ほっとしています。前々回くらいからもはや何も思いつかずに、引っ込みだけがつかずに、勢いのみで書いたので、そろそろ田舎をおちょくるネタがなくなるところでした。そして最後に一つ、せっかくなので、水のような日本酒からつなげてしりとりで締めます。水のような日本酒、許してください。いろいろ言いましたが、赤犬丼は田舎が大好きです。以上、おそ松様でした。無事、イエローカード2枚で無事、レッドになったので、これからは、幽霊リスナーになります。は？あ、嘘ですと。いうことですね。またレッド期間が明けたら送ります。毎度読みづらくてすいません。ではまたということでね。レッド期間、レッドカードの期間はですね、もうワールドカップ終わってしまった、つまりしりとりの大会が終わってしまったということで、レッドカードはもう明けていますので、どんどんエッジの効いた、メールをね、遠いオランダから、飛ばしてくれたらなと思いますけどね。はい。いや、ありがとうございます。いや、ほんとね、赤犬丼さんのおかげで、しりとりがこう、盛り上がったのではないかなと思いますけども。なんかこう、しりとりやったらこう、いつもメールくれない方も送ってくれるかなって思ったんですけど、ちょっといまいちでしたね。はい。それで僕のね、友達からこう、メールじゃないや、LINE で来たんで、ちょっと読ませていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。西さんですとかでね、はい。ワールドカップが終わりましたが、日本のベスト16は本当に素晴らしい成績だと思います。世界で一番強いところを決める大会でベスト16は FIFA ランクから見たらとてもすごいと思います。素人だからランクで見てしまってすいません。しかし、4戦で1勝1分け2敗という結果で喜んではいけないと思います。ただ、サッカーが好きじゃない自分もベルギー戦はもしかしたらという希望がありました。今後の監督の話を本町が先週していましたが、言う通り日本選手を知っている監督がなってくれることを祈るばかりです。サッカー素人の乱文ですいません。本町さんとリスナーの皆さん、暑い日が続きますが、お体ご自愛ください。ということでですね。ありがとうございます。もう、辞めてしまったんですが、僕の会社の同僚ですね。はい。僕の年下なんですけど、だいぶ先輩の感じで、今はまあね、違う仕事してるんですけど、はい。いや、ありがとうございます。このね、FIFA ランクっていうものが、まあ、ある程度の物差しにはなりますから、いいとは思うんですけど、ただ、一つ言わせていただけるとすれば、FIFA ランクはあくまでも数字だし、だからといって軽視できないということ。で、ワールドカップに出ている32チーム、今回は32チームでしたね。32チーム、1から32でやれば簡単なんですけど、そうじゃないわけですよ。ね、日本よりランクが上でも出れてないチームはありますからね。まあ、イタリア、オランダ、まあ、トルコもそうだと思うし、あと南米だとどうだ？まあ、ベネズエラとかも強いし、エクアドルとか、まあ、ベネズエラ微妙か、エクアドルとかチリなんてのもね、強いですし、あと、アフリカだとね、コートジボワール、カメルーンが出てませんからね、うん、ヨーロッパなんかもっともっといっぱいあると思うんだよな、それこそオーストリアとかね、あと、まあ、ウェールズとか、そういうチームもありますからね。 まあまあベスト16、このベスト16に関しては僕はね、こうなんかこう、まあたらればですけども、あのベルギー戦、つまりこう僕は何が言いたいかというと、日本が目指してるこうベスト16の壁を打ち破ったベスト8という、目標を掲げてた以上は、あのベスト16、要は決勝トーナメント1回戦、日本対ベルギーの試合が日本にとっちゃ決勝戦だったと思うんです。うん、だから日本はその決勝だと思ってやってたかっていうと、なんかちょっと違ったかなと思うんですよね。はい。先ほどの、アプローチラジオのケンさんからも言ってた通り、勝ってるのに負けてるような感じ。前回のね、弱者のメンタリティみたいな話をしましたけど、どうでしょうか。フランス対アルゼンチン。アルゼンチンが4対3か。あの時、まあ、逆転を逆転されたというような状況だったけども、アルゼンチンは弱者のメンタリティにいたかどうかっていうことですよね。うん。ポルトガル対ウルグアイ。ウルグアイが 2-0?2-1 かな ?2-1 か。2-1 で勝ってたけど、ポルトガルないし、こう、ウルグアイが、こう、リードしてる中、やばいやばい、どうしようどうしようっていうマインドになってたかどうかですよね。やっぱなんか、日本人で日本の試合を見てて、もう明らかに格上と呼ばれてるベルギーと試合してるから、なかなか難しいとは思うんですけど、日本の選手が 2-0 になった時点で、どれだけどっしりとできてたかどうか。前回の放送でも言った通り、焦るのは我々じゃない。焦るのはベルギーなんだよ。俺たちはどっしりやってていいんだっていう、メンタルに、まだ持っていくためには、まず一つベスト8にならんきゃねえってことですよね。だから決勝戦だと思って戦うのが良かったのかなとは思いますけどもね。っていう期待です。これは。やっぱこのベスト16っていう壁を一回破らないとね。ベスト16が最高位ですからね。ベスト8っていうのに一回顔出して、そっからね、ベスト16の常連になって、で、ベスト16で負けるときもあれば、ね、ベスト8で負けることもあって、ベスト4になれないときもあって、で、そういう積み重ねで優勝までたどり着けるのかなとは思ってますけど、まあまあまあ、そのためには、その監督が世界に出んのか、ね、世界で活躍してる選手が日本に集まるのかみたいな、そういう話も前回しましたけど、まあ、一つ言えるのは、今回のワールドカップ、めちゃくちゃ楽しかったってことですね。はい。めちゃくちゃ楽しかったですね。まあ、ワールドカップの話にまたなっちゃいましたけど。まあ、そう、こうやってメールがこうたくさん、いただけて本当に嬉しいです。はい。これね、なんだろう。テンプレートみたいに聞こえません？なんかメールくださってありがとうございましたみたいなのある、まあ、とあるじゃないや。各ポッドキャスターが、ポッドキャスト内で言ってますけど、この感情マジですからね。これだけはちょっとリスナーの方々には忘れないでいただきたい。これは本当に嬉しい。なんか、僕の番組、このハンクララジオはもう、アマンさんという最強のサポーターがいるから、毎度メールが来るのが当たり前みたいな感じになってますけど、いや、当たり前だと思っちゃダメなんですよ。ね。アマンさんだってね、こう、忙しい中、最近なんか50分ぐらいを超えるこのハンクララジオ聞いてくれて、メールを送ってくださって、ね、こう、アプローチラジオだって、メールが来るようになってきてますし、それがね、たとえ身内だったとしても、そうやってメールを作ってる間はアプローチラジオのことを考えてますから、やっぱそうやって、僕らポッドキャストをやっている人間からすると、僕らのために、わずか1分でも、2分でも、3分でも、番組に時間を使ってくれてる。こういう感覚は忘れてはいけないかなと思ってます。はい。僕の、リトル本マッチが言ってますよ。はい。 はい、滑ったところで、メールのコーナー終わりです。皆様ありがとうございました。
壊れたラジオのつまみを回すと、たまたま波長があったのか、何かが聞こえる夜がある。ドッキンマッシュ提供赤羽のラジオ、番組は赤羽のラジオで検索。心の周波数を合わせてお聞きください。
スイートポットマッチングのコーナーでございます。このコーナーは、ポッドキャストにまつわる話をします。主にこう、こんな番組聞きましたよとか、こんな番組ありますよなんていう話を、するコーナーでございます。メールが来ておりまして、読ませていただきたいと思います。長文の後にまたアプローチラジオの件です。これ先ほどの、MC アプローチラジオの MC ケンさんからメールをいただいた直後に、送ってくださいました。ありがとうございます。長文の後にまたアプローチラジオの件です。バレラペナ第27回聞きましたよ。我らが本町さんがゲストということで、聞きながらニヤニヤしてしまいました。方言全然わからなかったです。いつかハンクララジオにゲストとして出演してみたいですね。よろしくお願いします。わらということでありがとうございます。あ、やべ、わら読んじゃった。はい、ありがとうございます。ですね、ラジオバレラペナ、MC のワンダさんがやっております、ラジオバレラペナ、なんだっけ、スペイン語で価値のあるものという、以前もこのスイートポットマッチングで紹介させていただいた番組なんですけども、ゲストで、出させていただきました。はい、第27回、タイトルにも私本マッチの名前が、あるので、もしよろしかったら聞いていただきたいなと思うんですけども、ワンダさんと、ビール好きのキベさんとですね、3人で、まあ、お会いはしてないんですけど、こう、アプリでね、こう、会話しながらね、こう、出演させていただいたんですけど、まあ、結構、あれでしたね、こう、聞いてみると、こっぱずかしいっすね。こう、人の番組出るっていうのはこっぱずかしいですね。はい。まあまあまあ、こう、方言のね、クイズとかもさせていただいたりして、はい。で、その収録の後、多分もうちょっとで配信があるのかわかんないですけど、あれですよ。オフ会というか、ワンダさんに実際お会いして、お食事もさせていただいて、その現場ではこう、バレラペナの妹のヨーコさんもいて、で、お子さんのユーマくんもいて、4人でお食事させていただいたんですけど、はい。まあ、こう、なんかこう、ね、同じね、三条市のね、出身なんですよ、皆さん。なので、こう、すぐ会えちゃってね、いつでもオフ会できるっていうね、感じでね、やらせてもらいましたけどね。いや、非常にでも、収録自体は楽しくやらせていただいて、はい。いや、またね、この、木部さんという、僕のいくつしたかな、4個か、5個ぐらい年下なんですけど、まあ、なかなかこう、シュッとしたいいボイスでですね。はい。いや、いい男なんでしょう。僕はお会いしたことがないのでわからないですけど、まあ、なかなかこう、インテリジェンスな、男性でね、いいと思います。はい。で、ワンダさん実際お会いしたんですけど、年齢とは、ね、お見受けできないぐらい、こう、はつらつとした、女性の方でですね、すごい、こう、食事も楽しくやらせていただいて、その時にね、こう、縄跳びもね、こう、やらせてもらって、もうね、縄跳びが全然できなくて、すげえ悔しいんですよ。俺もっとできるんですって、本当に。ちょっとね、ビールがね、お腹いっぱいになっちゃっててね、うまく飛べなかったんですけど、ちょっと自分でマジでアシックスの縄跳び買って練習しようと思いました。はい。いやー、ほんとね、こう、ゲスト出演、こう、してね、楽しかったのでね、ぜひね、MC ケンさんもね、ゲストとして、 出てもらって構いませんよ。はい。うん、本当に本当に本当に全然いいっすよ。ただ、あ、僕は新潟県から出ないので、うん、あの、あれでしょ？そろそろ夏休みでしょ？うん、夏休みはないか。夏だからね、こう連休とかもあるんじゃないの？健さんも亮さんもあるんじゃないの？新潟来たらどう？うん、あ、日程調整するよ全然。すごい上から目線だけど上から目線だけど、ぜひね、こう新潟にお越しの際は僕がご案内しますよ。岐阜にお住まいだからな、なかなか距離あるからな、日帰りっつんにはなかなか大変だと思いますけど、僕は問題ないんで、いつでもオファーしてください。はい。でね、今回このスイートポットマッチング、もう一番組紹介させていただきたいと思います。はい。きっと今頃 MC 健さんはね、アプローチラジオなんじゃないかなって思っていると思いますが、今回違くて、ナイトモスキート、という番組がございます。これも、結構前ですけど、紹介させてもらったんですけど、女性二人が MC をされて、月曜日、9時とか10時ぐらいにね、毎週配信されてるんですけど、野田真代さんっていう女性の方と、前田美玲さんという女性の方、二人でやってるんですけど、なんかこう、声優さんとか役者さんみたいなことを、やっているようなんですが、第48回、第49回、学習障害についてという話題で、配信をされてまして、まあ、これ聞いていただいたらすぐわかるんですけど、この前田美玲さんという女性の方がですね、学習障害だということで、僕はもう全然そんな感じは、ラジオを毎週ね、こう、初回から聞いてるんですけど、そんな風にはお聞き受け、できなかったんですが、で、なぜこの番組を紹介しようかと思ったのは、僕が普段、小学生や中学生にサッカーを教えてる中で、同じように、学習障害だと、お家の方から告げられた子も少なからずいたし、今もいるんですよ。で、何がびっくりしたかって、この障害を自分でちゃんと理解して、それを助けてくれるパートナーがいて、ものすごいこう、勝手に勇気づけられたんですよね。自分でしっかりとこの障害に向き合って、これでもね、障害って捉えるとは本当ダメなんだと思うんですけど、個性だとかね、いろいろ言いますけども、その番組の冒頭でも、これは、わかりやすく障害と紹介してるっていう風な、冒頭で、言ってるんですけども、同じようにね、わかりやすく、こう、障害という言葉を使わせていただきます。足からずということで。この障害にね、立ち向かってるというか、うまく付き合ってるというか、自分で理解して、こう、なかなかこう、なんて言うんでしょうか。自分で理解して、こう、前向きに捉えることというか、結構こう自分に嫌になっちゃうと思うんですよね。まさか自分がこんな、障害を持ってるんだっていう風になってしまうと、あんまりこう、いい気はしないと思うんですよね。うん。でも、この前田美玲さんという方は底抜けに明るくて、はい。すごい愉快な方で、で、野田真代さんもね、同じようにこう、江戸っ子肌な感じでこう、すごいこう、はつらつとして、素敵なんだろうなと思って、聞いてるんですけど、で、またその二人のね、友情みたいなのもあってね、こう、すごいこう、あったかくなって、でも、それと同時にこう、なんかこう、苦労したんだなっていうのもあったりとか、非常にこう、興味深い、内容の、番組でしたね。番組でしたね。回でしたね。48回、49回。非常にこう、で、その学習障害を持つ子供を指導するっていうこともあるんですけど、まあなかなかね、こう、 旗から見たら本当に発見しづらい、それこそお家の方にこう紹介というかこうお伝えしてもらえなかったらわからないようなことなんですけど、まさかそうじゃねえかなっていう子もいます。非常にね、多動とかね、こう明らかにこいつ動きがおかしいのみたいなのもあるんですけど、そういうのはね、もうこっち側が勝手に決められませんから、まあなかなかこうすごく興味深くて、勝手に僕が勇気をもらった、ナイトモスキート48回49回でしたね。はい、なんかこう本当教育的な立場にいる僕としては、すごくわかりやすくこう細分化してこう教えていただいたので、保存しましたね。ナイトモスキート48、49は、保存、なんかあるじゃないですか。ポッドキャストアプリの中で、保存しました。はい。まあ、どういう風に聞いてる方が多いのかなって思った時に、多分びっくりされた方が多いと思うんですよね。でも、こう、びっくりされたと同時に、すごくこう、二人の関係が、どれだけ密で、どれだけこう仲良くって、どれだけぶつかってっていうのがすごく垣間見れて、すごく勉強になった、こういう素晴らしい仲間がいる人が、一緒にラジオをやってるんだなって思うと、なんかこう勇気づけられて、はい、いやー素晴らしい番組です。ナイトモスキート、クオリティも高いし、ね、リスナーの方もきっと多いんだと思いますし、ね、ものすごくこう、いい番組なんですよ。はい。で、この48回、49回はすごいこう、真面目なテイストでやってるんですけど、そうじゃない回は、なかなかこう、下水話もあるんですけど、でもなかなかこう、女性の、そういう下水話っていうのは結構、聞く機会がないので、毎週聞かせていただいてますよ。はい。非常に、興味深い内容だったので、今回は、ナイトモスキート48回、49回、紹介させていただきました。全然許可とか取ってないんで、こんな感じで喋っていいのかなって思いますけど、はい。もしこのハンカララジオ聞いていたら、こんな感想を僕が、受けたということをね、きっとアマンさんがこう伝えるんじゃないかなって思ってますけど、いや本当に、バレラペラのね、こうワンダさん、キベさん、並びに、ヨーコさん、ユーマくん、それと、ナイトモスキーと、前田ミレイさん、野田マヨさん、本当にありがとうございました。これからも、聞いていきますので、よろしくお願いいたします。それでは、今週のこのスイートポットマッチングのコーナー以上にしたいと思います。ありがとうございました。ハンクララジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしております。メールアドレスは hankura.h2u@gmail.com です。スペルは hankura.h2u@ です。 h2u の2は数字の2です。本マッチ FC ワールドカップスペシャル。このコーナーはですね、私本マッチがワールドカップについてお話しするコーナーでございます。無事に2018年、ロシアワールドカップが終わり、フランスの優勝で幕を閉じたわけですけども、いやーまあいろんな話があると思います。はい、まあちょっと、フランスが強すぎたっていう感じでしょうかね。まあまあ、いろんなことが言われてますけども、とても充実した時間でした、僕は。はい。はいはいはい。まだね、決勝は見たし、準じゃない、三決も見たかな。でもね、あれなんですよ。 僕まだあれ見てないんですよ。あのクロアチアとどこだっけ、イングランドの準決まだ見てないんですよ。延長なんだもんだって長くてさ。まあまあ、まだ全部のゲームを見てはないんですが、今回の、本町 FC ではですね、今回のこのロシアワールドカップの、ベスト11を、発表したいなと思います。かなり偏った感じになりましたけども、はい、まあまあ、MVP はね、クロアチア代表の背番号10番ルカ・モドリッチ、になりましたけども、全然文句ないですね。はい、モドリッチはすごいですねすごいですねとか言っちゃって、はい、まあまあ、ほっとくとあれなんで、なかなか今回の大会はあのヘディングシュートが多かったなっていうイメージがすごいあるのと、サイドバックがすごくこうシュートゾーンに侵入してきたなっていう印象がありましたね。はい、まあ開幕してすぐのポルトガル代表対スペイン代表の、ゲームでもね、スペイン代表のナチョという選手がね、サイドから駆け上がってものすごいボレーキック、決めたのがもうずっと前な感じしますけど、はい、ちょっとねどうしてもオフェンシブな選手を選びがちになってしまいました。はい、いくつかこうノミネートをしたんですけども、すごい偏ってますね。ゴールキーパー、まず、フランス代表ロリス、決勝でですねこう足元をかっさらわれるというねすごいこうダサい感じに1点取られちまったんですけども、言ってもね、こう、安定してゴールマウスを守ってた感じはありますね、すごく。決められたゴールは何個か覚えてないですけど、すごいこう、どうしようもないのがどんどん飛んできたようなイメージがありますね。メッシのシュートが、ね、目の前で、ね、アルゼンチンの選手にこうチップされてとかね。ディマリアが左足でゾーンみたいなね、のもあったし。まあでも、まあロリスがそもそもロリスのゲーム、つまりフランスのゲームを多く見たっていうのもあるんですけど、それでもなんかとりわけ今回はゴールキーパーが目立たなかったなっていう感じですよね。あ、目立ってもなんかこうやっぱミスみたいなのが目立っちゃって、どうしてもゴールキーパーで勝ったっていうようなゲームが少なかったかなと思います。でゴールキーパーで勝ったなっていう試合を多く出したのがデンマークですよね。カスパ・シュマイケル、シュマイケルが PK をストップしたとかいろいろあってありましたけども、まあやっぱり、ロリスでいいでしょうということで僕の中で落ち着きました。はい、で、システムなんですけども、3-5-2ちょっとね中盤が多くなっちゃってっていうか、なんかフォワードが選べなくって2トップになっちゃった関係で、本当は3-4-3とかにしたかったんですけど、ちょっとねうまくいかなくて 3-5-2 になりました。で、3バック、左から、フランス代表のムンティティ、非常にテクニックがあって対人プレーも強い、ムンティティにしましたね、左から。はい。バランでも良かったんですけど、ちょっとバランのディフェンス力がちゃんと発揮されなかったかなって思ってます。っていうのも、後々出てきますけど、このムンティティと、ボランチのカンテ、ね、フランスのカンテも入ってるんですけど、このカンテという選手の守備力がやばすぎて、バランがこう活躍する場面がなかったっていう感じです。本当ならバラン絶対入ってると思うんですけどね、フランス代表のね。はい、で、真ん中はコンパニー、ベルギー代表コンパニー、背番号4番、すごい、美しい頭蓋骨をしてるだろうなっていう感じのコンパニー。非常にこう、3バックを兼任してたっていうのもあったし、こう、ね、4年前の大会に出られてなかったっていう、すごいフラストレーションがあった中、こう、すごい、 安定したパフォーマンスがあったかなと思います。はい。対人プレーもやっぱり強いし、やっぱペナルティーエリア、ボックスの中での守備がすごくこう、スマートというか、こう、全然こう、アグレッシブさを消さないように、すごくこう、クレバーに、守備してたかなと思います。なんかこう、すごい、全然コンパニーのところにボールが、ね、侵入されても、すごい慌てなかったし、こう突破できそうになかったっていうのがありました。ちょっとね、こう、スピードがないっていうのが、たまに傷ですけど、まあ、それがあったとしても、こう、全然こう、カバーできちゃうような。はい。で、右がパバール、フランス代表パバール。この選手もともと、あれですよ、サイドバックなんですけど、僕の中でのベストゴール、フランス対アルゼンチンの、パバールの、弾丸ライジングボール、すごいこう浮き上がっていくようなね、あれってなんだっけ、同点ゴールかな、同点ゴールだった気がするんですけど、同点ゴール、フランスが1点取って、アルゼンチンが2点取って逆転したのを矢先すぐパバールのボレーシュートで追いついたというスーパーゴール、もう二度と蹴れないでしょうっていうような感じのゴールがあったのが一番でしたね。はい。まあちょっとあれが大会ベストゴールですね。僕の中では。で、中盤、ミッドフィルダーの部分でダブルボランチを引きまして、左からカンテ、先ほど言いましたフランス代表カンテ。ものすごく小柄な選手なんですけど、めちゃめちゃこう守備範囲が広いというか、ポグバ選手というね、フランス代表の、決勝戦でも、勝ち越しゴールを決めるような、選手も僕の中では入ってたんですけど、ちょっとあれだったんで、どうしてもモドリッチがを入れたかったんでポグバ外れたんですけど、そのポグバ選手が、カンテは肺が8個あるみたいなこと言うぐらいすごいスタミナもあって、で、何がすごいって、やっぱそのスタミナがあるのと、危険なゾーンにボールが侵入してきた時に、いち早く、ダッシュをかけれるんですよね。すごくダッシュが効いて、で、まあ、小柄なこともあって、すごい回転率の速い、こう、足の周りというか、だからこう、ものすごくこう、距離を詰めるのが速くて、まさかこんなタイミングでいないだろうっていうタイミングにいちゃうんで、ボールを取れちゃう。相手が気づかないぐらいの速度で。まあ元から狙っていると思うんですけどね。もうボールが、例えばアルゼンチン対フランスのゲームが一番印象深いですけど、メッシ選手ね、リオネル・メッシ、アルゼンチンの10番で、バルセロナで10番で、世界的にも有名なメッシ選手を完璧に封じたぐらいの。で、もう見る機会はある人はあると思うし、ない人はないと思うんですけど、録画とかでね、もう一回振り返って見てみると、メッシにボールが、パスが、誰かからバーンって蹴られて、メッシの足元に転がってくる、その転がってくる間にめちゃめちゃ速い速度で寄せてるんですよ。めちゃめちゃいい守備してましたね。ちょっと僕はこのカンテが今回 MVP でも良かったんではないかと思うぐらい。はい。で、もう一人がモドリッチ。クロアチア代表のモドリッチ。まあ大会 MVP になったのはまあ文句ありませんし、決勝ではね、このさっき僕が言ったカンテ選手、フランス代表カンテ選手とクロアチア代表のモドリッチ選手がこうマッチアップしてて、すごくこう、実況でも言ってたこの最強の矛と最強の盾がどういう風になるかみたいなこと言われ方してましたけど、まさにそんな感じでしたね。僕はこの大会をこの二人が作ったと言っても、言い過ぎではないと僕は思ってます。はい。ただ決勝戦に関してはカンテ選手が途中でイエローをもらっちゃった関係で結構後半早々交代しちゃったんですよね。ちょっとそれが残念だったなとは思います。はい。ダブボラ言ったから次はじゃあ左サイドハーフに、エデン・アザール、ベルギー代表の10番エデン・アザールですね。いやーうまいこいつマジで。すごくこうボールさばきがうまくて、ボール離さないとき離すときのこうメリハリもあるし、状況判断で、ボール持ってドリブルさせたらめちゃめちゃ速いで、めちゃめちゃ速いドリブルの中から急にストップできる筋力、インナーマッスルが備わってる選手だなとは思いましたね。 やっぱね、この止まるっていうプレーがね、なかなか難しいんですよ。だから相手が来て、相手がどういうふうに動いたかで、こう、瞬時にその、判断を変えれる。変えれる選手っていうのはものすごくいいなと僕は思ってて。はい。で、右サイドハーフ。本来はフォワードなんでしょうが、フランス代表はエムバペ。ちょっとね、僕今回のワールドカップは、漢字一字で表すと、代だと思ってて、交代の代、代用品の代、代表の代か。代表の代。いや、フランスがアルゼンチンに勝った同じ日かな、ポルトガルがウルグアイに負けて、クリスチアーノ・ロナウドとメッシがベスト16で消えた。という風な感じで、世代交代っていう風な言われ方をしてて。で、もう一個は、この選手のプレー一つ一つで、これからのサッカー変わると思ってて。なんかこう、まあ、野球で言うとね、こう、長島シフトとか、王シフトみたいな感じの守り方があったようですけど、エムバペに対する、セオリーの守り方みたいなのが、これからどんどんこう研究されてきていくのではないかなと思ってて、ものすごい19歳ですよね。この、1998年、フランスでワールドカップが行われて、フランス代表が優勝したその年に生まれたっていうふうなことを言ってた気がするんですけど、はい。いや、この選手はちょっと、規格外でしたね。もう言わずもがなですわ、これは。はい。で、トップ下は、グリーズマン、フランス代表ですね。何人フランス代表選んでんだって話ですけど。いや、それぐらいフランス代表すごかったんですよ。いや、このグリーズマンという選手、めちゃくちゃ小柄なんですけど、めちゃめちゃ走るし、この、なんて言うんでしょう、最近見ないタイプですよね。この、点も取れて、パスもできて、守備もできて、攻撃のリズムを担う選手。この人が急げばチームは急いで守備も攻撃もするし、この人がちょっとゆっくりやろうってなったら、ちょっとゆっくり攻撃するし、相手をこう、遅らせるような、わざとボールを持たせてっていうような守備をするし、なかなかこう、オールマイティな感じ。まあ、将棋で言うと金みたいな感じですよね。そんな感じの印象を僕は受けました、本当に。このグリーズマンという選手、前からすごいね、有名だったんですけど、ちゃんとプレーをこんなじっくり見れたのは今大会初めてで、いや、こんな上手なんだって思いましたね。はい。で、ツートップ、どうやってこのツートップを活かすんだっていう話は、受け答えできませんが、ツートップはフランス代表ジル、もう一人はベルギー代表ルカク。どんだけヘディングさせるんだって話ですけど、まあ、ジル選手に関しては、まあ、ポストプレー、ロリスが蹴った、ロングボールをどれだけちゃんと触るかみたいな勝負ですよね。すごく、こう、ポストプレイヤーっていう感じの。で、結構視野も広くって、エムバペ選手への、ね、パスなんかはすごいこう、エムバペ選手のタイミングに合わせたいいパスが出てたりとか、してて。で、結構守備をね、サボらない大柄の選手だなと。結構、でかいんですよ。190何センチとかいうジルーっていう選手なんですけど、めちゃくちゃこう、守備も頑張ってて。はい。で、ベルギー代表のルカク選手なんですけど、まあ、この選手はね、まあ、頭でも足でもシュート決めれるし、大柄な選手のくせにちょっと上手い。そしてちょっと早い。そしてちょっとちゃんと守備するみたいな。ちょっとね、こう、なんかこう、最近のサッカーで、なんかこう、攻撃だけめちゃくちゃ秀でてるとか、パスだけ秀でてるとかっていうのは、なんかこう、目立ちづらくなってきて、僕の中で。それこそ、モドリッチなんかはね、守備も攻撃も、まあ、パーフェクトですわ。 で、カンテもね、こう、すごい守備のことを言いましたけど、ボール奪ってからパス出すのも上手ですしね。はい。で、エムバペだってね、こう、すごいテクニックがあって、スピードだけなのかなと思ったらね、ドリブルのテクニックもすごくあって。はい。で、ルカク選手も足元の技術がぴっちり、できてて、なんかそういう、一役も二役も三役もできる選手が、こう、人気というか、こう、重宝されてるのが、もうはっきりとした大会かなと思ってます。だから、日本代表で言うと、柴崎岳選手がすごいパサーなイメージがあったけど、めちゃめちゃ守備してたと思うんです。はい。まあ、そういうなんかこう、一役二役をやるっていうのが大事で、シュートのスペシャリスト、もう世界でたった一人のスペシャリストっていうのも、大事なんですけども、全部世界2位でもめちゃめちゃ強いっていう感じ。うん、なんかそんな感じですよ。なんか陸上でも、100メートルでも銀メダル、1万メートルでも銀メダル、走り高跳びでも、走り幅跳びでも銀メダルみたいな。ね、100メートルで金メダル1枚取ってる選手ももちろんすごいんですけど、あらゆる競技で銀メダル取れるような選手がめちゃくちゃ強い。そういうプレイヤーが多く活躍した大会ではあるなと思います。でもそんな中で、このジルーという選手は、ポストプレイはもう世界一でしたね。うん、スペシャリストでした。はい。まあそんな感じのベストイレブンに僕はなりました。うん。まあ、賛否両論ありますけど、やっぱね、1、2、3、4、5、6、7、11人中7人が、フランス代表、2人が、ベルギー、1人がクロアチアという、すごく、試合数を多く重ねた選手たちが、ノミネートされていますので、まあ、ちょっと外れた選手で言うと、まあ、シュマイケルとかね、あと、ナチョ。で、イングランドのマグワイアというディフェンダーもね、ものすごくヘディング強くて、イングランドがコーナーキックの時にはすごい存在感を示しましたね。で、クロアチアに関してはラキティッチ、ペリシッチって感じでしょうか。スペイン代表は、あと誰がいる？あと、イスコ。イスコ一人だけか、スペイン。あ、スペインと、うわ、ナチョだな。で、ベルギーは、あと、デブライネでしょうかね。はい。で、ディマリア、もいるし、フォワードでは、マンジュキッチ、ハリー、ケイン、スアレス、カバーニ、クリスチアーノ・ロナウドとありますが、今、こうやって数えてみたら、僕の大好きな南米のチームが、の選手が一人もいないというね、感じですけども、はい。まあまあそんな感じで、ベストイレブンを、本町が決めてみました。いかがでしたか？ね、文句は受け付けませんのでね。はい。だからこういうのを決めてやってると、すごくウィニングイレブンのマスターリーグをやりたくなるというのが、本音でございます。引っ越しも無事済んで、生活が落ち着いてきたら、ぜひウィニングイレブン買おうかなと思ってます。ということで、本マッチ FC ワールドカップ特集は今日で、最後ですね。試合終了のホイスロー。最後に、大会も終わっていきたいなと思います。それでは、試合終了。ありがとうございました。ロシアワールドカップ。ご利用の方は DM でもご意見ご感想をお待ちしております。ハンクララジオで検索してみてください。ハッシュタグハンクララジオでのツイートもお待ちしております。ハンクラはひらがな、ラジオはカタカナです。みんなでフォローして盛り上げていきましょう。はい、エンディングでございます。最後までお聞きいただきありがとうございました。このコーナーじゃなくて、この番組では、ふつおた、スイートポットマッチング、本町 FC、お便りをどしどし募集しております。 で、引き続き、引っ越しをしている私本町に、こんなアイテムいいよ、こんな家電、こんなものがいいよ、なんていうのを、教えていただきたいなと思っております。ね、このふりかけいいよとか、ほんとそんなんでいいです。ふりかけとかだけでいいです。4文字の台、いいっす。なんで、メールをどしどしね、募集して、いますので、お気軽に送ってください。だいぶね、今回の回が長くなっちまったので、すごくこう、コンパクトに、エンディングをしていきたいなと思ってるんですけど、そうですね、まあ、こう、ワールドカップも終わってしまって、初優勝が生まれてほしいという僕の希望は叶わなかったんですけども、まあ非常にいい時間でしたね。すごい有意義な、時間になりました。で戦いはもう始まっておりまして、4年後のカタール大会に向けて日本代表を指導して、いい形で指導してほしいなと思ってるんですけど、前回だったかな、カタール大会じゃなくてカタール大会が2022年でしょ。2026年の、アメリカとカナダとメキシコだったっけ、3カ国のその大会から48チームに増えるっていう話をしてたんですけども、実はなんかこの2022年、4年後の大会から48チームに増える可能性が今出てきているようです。なので、FIFA がどういう風な判断を下すかはちょっとわかりませんが、うん、ね、カタールってめちゃくちゃ暑いらしくて冬開催になる可能性もあるらしいですよ。なんかそんなことも、いろいろこう言われてますけども、まあまあこう引き続きね、こう日本代表を応援していきたいなと思いますよ。このワールドカップ期間中だけ応援するっていうのもなかなか変な話なんで、うん、こう J リーグしかり、こう世界のサッカーにどれ少しでもね、注目してほしいなと非常に、思っております。ということで、第121号になるでしょうか、ハンクララジオは、この辺でお開きにしていきたいなと思います。それではまたお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。